神様に召し出されたモーセさんは、お兄さんのアロンさんと共にエジプトの国に使わされました。そしてエジプトの国で奴隷として苦しめられているイスラエルの人々を解放して自由にするようにと、エジプトの王ファラオに求めたのです。しかし、ファラオは心を固くなにしてイスラエルの人々を自由にしませんでした。そこで神様はエジプトの国に5つの大きな災いを下されました。そして最後の10番目に最も大きな災いが下されました。それはエジプト人の家の最初に生まれた子供が死ぬという災いです。最初に生まれた子供のことをウイゴと言います。エジプト人のウイゴを撃って殺すという恐ろしい災いを下す前に、神様はイスラエルの人々に、子羊を殺して家の入り口の柱と鴨居に子羊の血を塗るように命じられました。なぜでしょうか。それは先週もお話ししましたように、災いを下す神様の御使いが子羊の血を見て、これはイスラエルの人の家だと分かって災いを下さないで過ぎ越していくためでした。そしていよいよエジプト人の家に災いが下り、イスラエルの人々が助かる過ぎ越しの出来事が起こりました。エジプト中の家でウイゴが死に、王であるファラオの家でもウイゴが死にました。しかもその出来事は真夜中に起こりました。この大きな災いにあって、ファラオもついにイスラエルの人々を自由にせざるを得なくなりました。ファラオはモーセとアロンを呼んで言いました。さあ、私の民の中から出ていくがよい。あなたたちもイスラエルの人々も、あなたたちが願っていたように行って主に仕えるがよい。羊の群れも牛の群れも、あなたたちが願っていたように連れて行くがよい。そして私たちをも祝福してもらいたい。ファラオだけでなく、エジプト中の人々がこれ以上災いが起こらないように、イスラエルの人々にエジプトを出て行ってほしいと願いました。こうしてイスラエルの人々はエジプトを出発することになったのです。ついに奴隷であったイスラエルの人々に自由が与えられました。神様はイスラエルの人々が神様の力によって自由になったことを記念するために、毎年過ぎ越しの食事をするようにとお命じになりました。子羊の肉と酵母を入れないパンと苦菜という野菜を食べるのです。どうして酵母を入れないパンを食べるかということが、今日の聖書の39節に書かれていますね。彼らはエジプトから持ち出した練り子で酵母を入れないパン菓子を焼いた。練り子には酵母が入っていなかった。彼らがエジプトから追放された時、ぐずぐずしていることはできなかったし、道中の食料を用意するいとまもなかったからであると書かれています。今でもイスラエルの人々は毎年過ぎ越しの食事をして神様の救いを記念しています。37節には、一行は祭司を別にして少年男子だけでおよそ60万人であったとあります。60万というのは 多すぎると思う人もいるでしょう。実はこの箇所は聖書を研究する人たちがどのような意味だろうかといってずっと議論してきたところです。線を表すヘブライ語のエレフという言葉は軍隊の部隊を表しているとも言われています。そのように解釈すると60万は600かける1000ですから600部隊という意味になり、5500人から7200人くらいになります。このような解釈は41節でイスラエルの人々が主の部隊とか全軍と言われていることとも一致しています。お祈りいたします。恵み深き天の地なる神様、奴隷としてエジプトで苦しめられていたイスラエルの人々が神様の力によって自由にされ、そしてエジプトを出発しました。そして約束の地を目指して住んでいく荒れ野の旅に出ていきました。神様、イスラエルの人々に自由が与えられたように、私たちもイエス様を信じることによって罪と死の奴隷の状態から自由にされます。自由にされ神様に感謝する生活を送ることができるように、どうか私たちに導きと力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。